愛媛大学研究室からこんにちは。
うちの研究室では要するにエネルギー関連の研究をメインに行っています。特に今精力的にやっているのが燃料電池に関する研究で、これ今普及している燃料電池を少し変えてみようと、そういうふうな新しい燃料電池を開発できればと思って研究を進めています。それ以外にも、植物をうまくエネルギーに変えるというのをやっぱり主眼において研究をしていこうかなと、そういうふうに思っています。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き大学院理工学研究科の八尋秀則教授にご出演いただき、東日本大震災で見直されている新たな発電システムについて伺います。
先週も八尋先生に燃料電池のことを少しお伺いしたんですが、改めましてこの燃料電池の仕組みというものを教えていただきたいんですけれども、
はい、皆さんもご存知だと思うのは水の電気分解というのを、はい、多分中学校高校ですかね、で勉強したと思うんです、
はい、
であれは電気を加えて水を水素と酸素に分けるという、
はい、
でその反対を考えてもらえばいいんで、水素と酸素からを反応させれば今度は電気が生まれると、それが燃料電池なんですね、
これもう水素を燃やすと電気が発生して、例えばお湯も沸かすことができるし、
全部電気にはならなくて、それはもう科学的に計算されてるんですけども、少し熱が出ます、
はい、
だからそれまでお湯を沸かすことができるというのが、電気とお湯ができるという仕組みなんですよね。
なんだかもう無駄がないように、
無駄がない、だから非常にエネルギーの効率が高いということになるんですね。
それで効率がいいというのか、
は
い、
無駄はない、
最近はエネファームという言葉も聞くようになりましたが、これもその発電システムを使ったものなんですか？
そうです、それは燃料電池ですけども、その前に水素を作らなくちゃいけないような回出器というのがついてまして、そこで都市ガスですね、都市ガスを、その加湿器を通して水素を作って、先ほど の燃料電池ですね、に水素を導入してそれで発電するという、そういう仕組みで家庭用の燃料電池として、各家庭の横にこうつけると、そういうふうなものがあります。
なんかそういう意識になると、その電気の無駄遣いをやめようとか、
減ると思います。
意識が変わってきますよね。
本人多分家での家庭用の燃料電池を持ってれば、電気は無駄にしないという意識になると思うんですよ、
それこそ貯金と同じように。
そうですそうです自分の貯金減るわけですから、
使い切っちゃうと寂しくなっちゃう、やっぱ懐は少し温かい方がいい。
そうですね、そういうふうな感覚でよろしいかなと思います、
そしてまた触媒というものが、この水素を取り出すときには大切だと、
水素をとにかく取り出すために、今どうしてもまだ都市ガス、都市ガスっていうのは中にメタンっていうのが中心なんですけども、それから水素を取り出そうというのが、今のエネファームも含めて その燃料電池の考え方なんですよね、でその時にメタンから水素を取り出すときに触媒というのが使われる、その触媒をいかに効率いいものにするかという、だからそれまた安定なものをするかと、そういうふうなものが触媒を開発の上で必要で、で我々の研究室でもさっき燃料電池の研究ももちろんやってますけども、そういう回出器、いわゆるメタンから水素を作る触媒に関しても研究を行っている。
水素を取り出すための触媒だけではなくて、レアメタルとかレアアースという言葉もよく聞くようになりましたが、こういったものも使われることが、
そうですね、やっぱりそういうのは貴金属と呼ばれる触媒が、やっぱり安定なんですよね、だから皆さん白金とか、金とか、そういう貴金属系のものがあると、指輪とか装飾品にしますよね、それは長い期間やっても色もそんなに痩せないし変わらないしというのがあるわけですよね、だから皆さんそれを使われるんですけども、同じで触媒も長期間そういう触媒、貴金属は触媒としてよく使われるんですけども、安定で反応いつも高いんですけども、高いですよね、
高い効果、
そうです高い、効果ということです、効果という、非常に効果ですから、それを使うっていうのは、装置自体も高くなる、高価になってくるん
ですね、
だから安くしなくちゃいけないというのを を、まあ、今研究課題の一つで、そういうふうな貴金属に変わる、うん、まあ、少ないレアメタルレアアースとか、はい、ほとんどレアっていうのは、
あ、そうだ、希少という
希少
という
意味ない、はい、足りないというものですから、そういうものに変わって比較的ふんだんにあるもの、金属とかそういうものから触媒ができれば安価になり、安くなるということがありますので、そういうのを探すっていうのがやっぱり大学で やることではないでしょうかね。
そんな中で先生がこう注目してらっしゃるものはどういったものがございますか。
今はですね、はい、やっぱり化石燃料を使いたくない、
はい、
つまりあの石油とか天然ガスっていうのはやっぱり枯渇する、なくなる可能性が十分ありますから、はい、それはできるだけ使わないでしょう、うん、そうすると何か一番その水素を作るエネルギーを作る源になるかといったら植物じゃないかと。
植物、
はい、
はい、
で植物から水素を取り出す。植物っていうのは炭素と水素と、まあ、酸素と、
はい、
まあ、いくつかのものができてるんですけども、だから水素を持ってるわけですよね、
はい、
だそれから水素を取り出せれば非常にいいんじゃない、もう化石燃料を使わない。で植物というのはあのその時には CO2 はできます、
はい、
うん、植物から CO2 はできるんですけども、
できます、はい、
うん、もう植物はご存知のように CO2 を吸収して光合成してまた新しく自分で成長していくわけですね。
植物がその CO2 をエネルギーに、
エネルギーにするわけですよね、
はい、
だからそれで循環する
わけ
です
よ。なるほど、はい、うん、
で我々はだからそのエネルギー水素をいただいて、また植物は CO2 をいただいて、それで成り立つという、それと燃料電池を組み合わせれば、はい、画期的じゃないかなというふうには思ってます、うん、まあ、植物に限らずゴミ、ご存知ですね、ゴミ、ゴミもあれからメタンガスが出てくるんですね、だからそういうふうなゴミからも出せばもう無駄がない。
例えばゴミや廃材にしても、うん、無駄だと思ってきたようなものが再利用できればより何か意味のあるものになってきますよね。
そうですね、そういうのがやっぱりリサイクル的なものができれば、はい、うん、地球の環境にも優しくなっていくわけですよね、そうすると私の子供とか孫とかひい孫の時代までもちゃんと地球は今のまま残ってると、
はい、エネルギーですとか、うん、その電気の大切さというのをもうこの、まあ、昨年あたりか本当にこう身に染みてと言いますか、みんなが考えるようになった時代に入ったなと思うんですけれども。
そうですね、あのやっぱりあの3月、昨年の3月に起こったあの東日本大震災が、はい、まあ、であの電気は見直されてるんじゃないかなと思うんです、はい、エネルギーというのはですね、やっぱり原子力発電所がああいうふうな事故を起こして、はい、もう稼働もストップするような状況になってくると、はい、まあ、我々やっぱり電気がない生活なんか考えられないですよね。でだからその火力発電所というのももちろんまた見直されてきていると思います、はい、水力発電所も見直されてきていると思いますけども、やっぱり火力発電所、水力発電所っていうのは、うん、火力発電所にしてみれば石油が必要です。ということは海の近くに作らなくちゃいけない。で水力発電所っていうのは水が必要です、はい、ということはダムがあるところ、ということは山の中に作らなくちゃいけない、うん、でそこで電気ができても皆さんの家庭のところにその電気が送り込まれる間に送電線っていうのが必ずあって、
はい、
そこで必ずエネルギーはロスされてます、
はい、
うん、電気が流れて抵抗があるところに電気が流れると、うん、その少し熱が出ますから、はい、その分やっぱり皆さんは損してるわけですね。
離れてれば離れてるほど、
そうするからって燃料電池っていうのはお隣に、
お近くに、
家の隣にあるわけですから、はい、うん、非常にそのまま電気を得るのにいいという、だから燃料電池も一つやっぱ注目されるところじゃないかなというふうに思います、
うん、もう今の時代はそのエネルギーのこともそうですし、うん、環境のこともこう考えていかなければいけ
ませんね、
時代ですよね。そんな中であの先生はあのこの愛媛県というのはクリーンエネルギーには適している環境だというふうにあの思ってくださってるそうですが、うん、
あの私、生まれは福岡県で、はい、それから宮崎に行って北海道に行ってそれから広島に行って愛媛に来たわけです、はい、でその中で愛媛県というのはあの非常に僕はあのいろんな面で意識が高いかなと思ってます、はい、でもう一つ愛媛県が僕のすごくいいなと思っているところは、まあ、工業もある、
はい、
農業もある水産業もある林業もある、うん、まあ、商業観光業もある、
はい、
うん、非常に幅広く、まあ、県の中でやられてるっていう、そういうところっていうのは我々大学に勤めてると、
はい、
いろんなところで、まあ、共同で研究できる分野がありますし、 いろんな情報を得ることができる、まあ、水産業で困ってるのもある、はい、あ、船舶とかもやっぱりあるんですね。
そうですね。
船の中で困っていることが、エネルギー的に困っていることがあれば、それを聞くこともできる、はい、そういうふうな情報を知るためには、愛媛っていうのは非常にいいところじゃないかなと私は思います。
その中でこう研究者がいろんなこうアイデアを出して、うん、そしてまあ企業ですとか、うん、その現場にいる方がそれをこう実証していったり、
そうですね、でまた困ったらまた大学に来てもらえばいいわけですよね。
これ困っとんよっていうふうに、うん、そういったあのなんていうフィールドが選択肢が多いと愛媛は思っていいわけです
か、
はい、
そうですね。だからものすごく大学の人間にとってみれば非常にあの研究にやりやすい地域だというふうに思います。
愛媛の中でいろんなコミュニケーションを取ることでまた研究がさらにこう進んでいく可能性ってもっと広がってきますよね。
はい、自分でまあ何を目標にしてやっていくかっていうのがまず大事ですね、はい、うん、まあ、あのいろんなコミュニケーションを取りながら次の目標はここに設定しようと、うん、で自分がこの、うん、何かをとにかく変えてやろう、
はい、
今あるものに満足するのではなくこう変えてやろうというものが必要なじゃないでしょうかね。
いつもじゃ目標は常に高めに
高めに
高めに、うん、そこに向かって
向かって、はい、
そういったことをあの愛媛大学の学生さん、そしてこれから愛媛大学に入ってこようと思っていらっしゃる学生さんたちにも伝えていきたいところだと思いますが、
そうですね、はい、あの研究っていうのは、はい、あのまあ、テクニカルにこう、うん、いろんなものを使うっていうのももちろんあって、それを覚えるっていうのも必要ですけども、はい、それは学生が次会社に就職した時に、まあ、それが使えるかどうかってわからないですよね、はい、でも考え方っていうのは大事で、うん、何かをしてやろうっていう能動的にね、はい、自分でやってやろうっていう気持ちっていうのがまず大事、
はい、
うん、あの愛媛の子どもたちはどちらかというと引っ込み思案じゃないかなというのがありますんで、はい、それではもう生きていけませんよと、うん、とにかく自分でもうアピールしながら思い切りやっていこうという、うん、まあ、野心的な、
はい、
う
ん、
ことが必要じゃないかなと僕は思ってます。
先生は今あの大学院理工学研究科の副研究課長としてその管理ですとか運営も務めてらっしゃるということで、もうなかなか昔に比べると学生さんとの接点も、
そうですね、今はあまり、
うん、ちょっと少なくなって、
なってますね、はい、
でもそれだけこう学生さんにこう寄せる思いっていうのは
ありますね、だから本当に会話が密になってきたかもしれないです。
なるほど、
本当に時間がないから、うん、要点だけパンパンパンパンって言ってたっていうので、少し煙たがられてるかもしれないですね。
そういった今の学生さんたちに最後にこう送る言葉といいますか、こういったもう目標を持って4年間なり6年間過ごしてほしいっていうようなことはあるでしょうか。
あのとにかく目標を高めに設定して何かを変えてやろうという気持ちを常に持つ、うん、能動的に持つということです。それに対して、まあ、とにかく一生懸命に向かっていってもらえれば、うん、もうそれが大学で、はい、の役目だと思うんですね。あのもう全てに全力を尽くしてやっていけば必ず開けると思ってます、まあ、自分がそういうふうな経験をさせてもらった、うん、無駄なことはほとんどないと思うんです。経験っていうのは無駄なことはまずないんで、一生懸命その生き抜くということが大事なことじゃないかなと思います。
もっとこうディスカッションも活発に、
そうですね、
コミュニケーションも活発に
やっていったらいいかなと思ってます。
もう学生中心の愛媛大学という、
そうですね、まあ、大学は学生中心ですよね、はい、我々はサポートです、あくまでも。
そして地域にあって輝く大学ということですので、うん、これからも学生さん自身がこうキラキラと輝いていただかないといけないですよ ね、
はい、
そのためにまた先生サポートをよろしくお願いいたします。
もうできる限り やりたいと思います。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は法文学部人文学科の井口梓特命准教授にお話を伺います。お楽しみに。